FM Fuji.
FM Fuji.
78.6 and 83.0.
こんにちは、石井由紀子です。私は今、坂織駅から歩いて7分ぐらいのところにある坂織の宮にやってきています。線路からすごく近いところなんですけれどもね、石でできた鳥居をくぐりますと、緑がたくさんあって鳥のさえずりも気持ちよくて急に静かな空間になります。とても気持ちがいいですね。さあ、今月の初めに私は坂織の宮がかつてあった古天神の方に行きました。で、今回はここ坂織の宮に来ていますけれども、一体どういう関連があるんでしょうか。とても楽しみです。
甲府開府500年記念番組テクテク甲府。この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りします。この番組では今年開府500年の記念イヤーを迎えている甲府を歩きながら、その歴史や魅力に触れていきます。
それでは坂織の宮の宮司飯田直樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんだかもうここに来ると鳥のさえずりも聞こえてとっても気持ちのいいところだなと思うんですけれども、私先日古天神のある方の山の上の坂織の宮跡に行ったんですが。
行ったんですね。
はい。ここも坂織の宮ということですが、こちらはどのような由緒がある場所なんでしょうか。
山梨県の中では唯一日本で一番古いと言われている書物である古事記、そしてまた国史である日本書紀に記載のある山梨唯一の神社でございます。この坂織の宮につきましては、その古事記日本書紀の、記載によりますと、第12代慶光天皇の、御子でありました大和武尊皇という神様が、ここへ、立ち寄って、そしてまた旅の疲れを歌にしました。新張筑波を過ぎていく予感でする、そのような歌を読んだところ、お供の者は答えられなかったけれども、このお宮で火を焚いて晩をしていた沖縄が蚊がなべて、世には九のよ、日には十日をと、そうした旅の疲れを癒すような歌を返したということで、それが日本におけるレンガというものの始まりというようなことが、記載がされてございます。
では大和たけるの命が立ち寄ってからという話を伺いましたが、実際にはどのぐらいが経っているんですか。
古事記日本書紀が記載されたのが712年と720年で、それで、その書かれている時代を年表にこう換算しますと、はい、西暦の111年ということですから、もう1900年で、立ち寄った時にはもうすでにお宮があったということですから、坂織宮の歴史に関してはもうそれ以上ということになります。ちなみに平成24年の時が武尊皇后、御鎮座、1900年ということでございましたので、
すごいですね。
大和武尊の皇后が、このお宮を立つ時に自らの御霊を、自らの身を救った火打石をいわゆるご神体として、自分の御霊を沈めていったと。それから1900年ということなんですけど、
はい、
お宮自体はもうその前からあったということになります。
相当昔なんですね。
そうですね。その辺の細かい年数というのがまだ由緒というものが伝わっていないですけど、随分古いということだけご理解をいただければと思います。昔はその古天神のところにあったというふうに神社の由緒でもございますし、
はい、
昔はやはり甲府盆地自体がこう沼地であったということで、人々があまりこう下の方では生活をしていなかったということです。古天神のところから、伊佐温泉のちょっと先ぐらいまで、同じぐらいの高さのところには、古墳とか塚が点在しておりまして、やはりそこが人々の生活の中心だったんだろうなというふうに言われております。そしてまたこの坂織の地自体がその、古代の時代にはやはり山梨県の、中心であったんじゃないかという説もございます。
ああ、そうなんですね。で、レンガ発祥の地ということでお話を伺いまして、割とこの日本の古代の歴史の好きな人とかには本当にこう興味深いというか、ワクワクするようなところかなと思うんですけれども、特に今のこの坂織の宮の境内にはこうぜひ見てほしいとか、そういうものはどういったものがありますか。
今お話ございました通り、やはりあの昔からですね、そうした、日本の、国、そしてまた歴史とか、まあ、そうしたものをあの研究される方も数多くあのお宮の方にはあのお参りにいらっしゃいまして、まあ、有名な方、山梨県出身の国学者である山形大二先生、そしてまた、三重県松坂出身の本居宣長先生、うん、この二方のその碑が、境内にはございます。
両方とも教科書で学んだような人の名前が出てきますけれども、この碑には何が書いてあるかというのを、なんかたくさん書いてありますけれども、ざっくりといってはなんですけれども、
そうですね、あの漢字の羅列で本当にこうなんていうんですか、あの目が回るぐらいの、 あの漢字が多いんですけれども、
はい、
あのやはり先ほど申し上げましたその古事記日本書紀に書かれておりますこの坂割宮の由緒歴史を称えることとともに、それをやはり後世までそうしたものが語り継がれて、言ってほしいという、まあ、そんな願いも含めた内容があのこの碑には書かれております。
こう歴史を感じながらお宮参りをして、そしてあの甲府盆地というかこの山々を見渡していくと、またね古代の思いが馳せられる、そんな場所でもありますね。今日は坂織の宮について宮司の飯田直樹さんにお話を伺いました。テクテク甲府、ここまでのお相手は石井由紀子でした。
甲府開府500年記念番組テクテク甲府、この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りしました。